神が最高に望んでおられることは、神の傑作に、最高傑作として作られた人間のうちにご自分がお住みになることでしたね。しかし罪があるとお住みになれない。で、罪をどのように神様は大きな犠牲を払って罪を人間から取り除いて再び神の宮となることができるかというのは、もうこの宇宙で大問題であるんです。で、これは私たちも早く清くなって神様に住んでもらいたいし、神様のお働きを助けるために我々もしなければならないことがあるということですね。はい、お祈りして始めましょう。神は人の手によって作られた宮にはお住みにならない。私たちが行ける宮であるということでしたね。少し復習したいと思います。はい、神がセブンス・デイ・アドベンチスト再臨運動に意図したことは、それから遠く離れて、ラオデキアに陥っていた教会に1888年に神様は素晴らしいメッセージを与えられた。それ拒みました。そして拒んだ証拠はどんなのがあるかということを私たち学びましたね。で、1950年に我々の教会は分かたれた民、特別な特殊な民であるということを意識を失って、そして他教派と妥協してしまいました。そして大事なセブンス・デイ・アドベンチストの大黒柱であり基礎であり土台である、そのセブンス・デイ・アドベンチストの基礎教理、これから離れてしまいました。1960年代、再び神様は聖女の覚醒運動を起こして、信徒の心を天の至聖女に向けようとして覚醒をもたらそうとしましたけれども、指導者が立ちはだかってまたもや神のメッセージを拒んでしまいました。そう、これはいつ罪の処理はなされるか、どのように我々は主の御再臨を迎えることができるかということでありましたね。で、贖罪の犠牲と全能の中保の働きを明らかにするところの大真理を憎むサタンは、数えきれない多くの策略を講じて信者がこういうことは考えないようにさせる。実に成功してきました。しかし万事はこれにかかっているということを覚えてみましょう。そう、贖罪の犠牲と全能者の中保の働き、特に仕上げの働きというと、どこでなされますか？仕上げの働きは至聖所でなされる。このことに関してセブンスデイが生まれたところなのに、セブンスデイアドベンチストは この大事なことに関するもう知識を全く失おうとしているところに来ているんじゃないかと思われる、そういう時代に来ました。最後の贖い、特別な贖い、特別な清めと、こういう三つの言葉が証の文に使われています。この働きが成し遂げられると私たちは主の再臨を迎える準備ができる。そこにもうシミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会が出現する。宇宙でもとも魅力的なね、集団が出現する。一人じゃない、二人じゃない、大勢のもろもろの民族、国語、部族からあがなわれた民だから、14万4千という人たちを通して、もうあのプリズムに光を与えたら、さまざまな太陽の光がこう表されるように、キリストの完全な 五品星がたくさんの人を通して宇宙に表されるんですね。プロテスタント主義とそれからアドベント主義ということについて昨日学びました。プロテスタント宗教改革の時代に小さい角、不法のもの、あるいは英語で罪の人、ローマ法王教の罪を暴露して、そしてローマ法王教の教えのゆえにヨーロッパに渡ってキリストに関する知識はほとんどもう消えかかろうとしている時でしたね。そして聖書ももう手に入らず、人々はどうやったら救われるかという知識も失っている時でありました。プロテスタント宗教改革が起こって、聖書、聖書のみ、そしてキリストを信じる信仰によってのみ人は義とされ救われるということ、そして、この生まれ変わった罪人にもなお罪は残っている、死ぬまで、あるいは聖女が清められるまで義とされて、そして神のことをして受け入れられているが、素晴らしい祝福を受けているが、なおも不義である、なおまだ清くないという、このプロテスタンティズムが築き上げられたんですね。そう、みんなこぞって罪は改心したクリスチャンにまだ残っている、死ぬまで聖女が清められる時まで、旧約聖書のあるいは新約聖書の人たちもそう言ってた。自分が罪はないと主張しなかった。で、これはカトリックの神学者のラトバスに対してルターが反論したことでしたね。もう一回復習しましょう。バプテスマの後も罪は残っている、そしてこの世の巡礼にある生徒たちのすべての良い行いも罪に汚れている。これ非常に偉大な思想でありました。だからもう初めから最後まで、人はクリスチャンになったから、生徒だから、清い行いによって神様に受け入れられようとする、そういう義認されようとすることは全くサタンの思想である。あくまでも着せられる義、神の憐れみによってのみ私たちは義とされるんだということを説いたんですね。良い行いも、エレン・G・ホワイトも、どんな良い行いも罪に、人間という器、人生という器を通して出る祈りも賛美も礼拝もみんな神の御前にあまりに汚れているので、中保者の血潮によって、功によって清められてでなければ天の父のもとに届かないということでした。だから生徒たちはますます純潔な品性に見せられて、罪深さ、欠陥がますます見えて、ますます深い悔い改めに進んでいく、そして心はますます減り下るはずなんですが、イエス様から目を離すために古い人ほど角が出るという、そしてユダヤ人のあの先民意識に侵されてしまうんですね。これ読めなかったから今日読んでみましょう。人間を罪の宣告や罪の汚れから解放することができるのはキリストの福音だけである。人間は神の律法を犯したのであるから、神に向かって悔い改め、そしてキリストに対しては信仰、そうして罪の許しを受け、神の性質に預かっていく。これは神に向かって悔い改め、キリストに向かっては信仰、この二つの手によってイエス様にすがっていくと、栄光から栄光へと変えられて、そして神の性質に預かる 点ですね。信仰によって救われたからといって我々は律法を無効にするか、断じてそうではない、かえって確立するのである。そう、この悔い改めと信仰によってキリストからいただく義人許しは、これは非常に大きな変化を罪人に起こす。死から命へ、罪から清潔へ、違反と反逆から服従へ、服従と忠誠へと移す。古い生活はもう終わった。和解の生活、信仰と愛の新しい生活が始まる。だが、これは始まりにしか過ぎないんですね。始まりにしか過ぎない。ところが、現代のルーテルやウェスレーが教えたあの本当のプロテスタントの教えから外れたキリスト教会は、我々の教会も含めて、罪についての真の自覚もなく、悔い改めの必要も感じないで、自分たちが神の律法の違反者であるという失われた状態も悟らないで、キリストの贖罪の血の必要も自覚しないで、心の根本的な変化も生活の改変もなしに救いの希望を受け入れる。そして表面的改心が広く行われていて、キリストと結合したことのない多くの者が続々とキリスト教会に入ってくる。僕もその本当に表面的な改心だったかもしれない。しかしあの当時は高校1年の時、本当にもうね、最善を尽くしてキリストに献身したつもりだったんです。しかしたとえ表面的な改心しなかったとしても、罪の自覚も十分でなかっただろうけれども、最善を尽くしてその自分の知ってる限りにおいてキリストに自分を捧げていたならば、神は喜んで受け入れてくださる。しかし神様が受け入れない、そういう表面的な形式的なことで教会に入ってきた人もいるかもしれない。それでも神様は忍耐して本当の悔い改めと、そして献身に導こうとしていらっしゃるわけですね。清めは全身的です。徐々に前に進んでいく。キリスト者の生活は始まったばっかりであって、完全を目指して進むようにというのが聖書の教えです。天の父が完全のようにあなた方も完全になりなさい。キリストに罪がなかったように私たちも罪のない生活ができるということが、これが我々の目標です。理想です。理想に向かって進むようにと言われているんですね。そういうクリスチャン生活を続けていくと、キリストに近づけば近づくほど私たちは自分の欠点が見えてくる。なぜ？キリストの純潔さを眺めると見せられて、我々の欠点がね、見えてくる。イエス様に目を注いでいたら、聖霊が我々に自分の欠点を示してくれる。自分の欠点に気がつかない人は、教会に通っていて、そして罪の自覚がだんだんなくなって鈍くなってくると、これはキリストから非常に離れている証拠だと言われている。で、そういうラオデキアの信者を救うために時々神様は鞭を与え、そしてスパンクを与えてくださる。試練に与えてくる。苦しみに合わせる。そうして自分の欠点を知るようになると、これは感謝です。我々を常しえの道に導きたいからそうなさるんですね。プロテスタントの宗教改革者たちが気づいた大真理は、大黒柱の一つはこれでした。罪に支配されないが、罪はクリスチャンにずっと残るという教え。最初の部分、我々はね、罪は存在するが、 支配される必要がない。しかしなんとしばしば自我にわがままに支配されてイエス様を悲しませていることだろうかという、この我々クリスチャンのラオデキアの生活、ぜひ改めたいですね。その都度我々はイエス様にすぐ帰りたいものです。さてプロテスタントが築いたこの大真理、罪に支配されないが罪はクリスチャンにずっと残る、これはパウロはそれを経験した。自分には良心、何の良心のやましいことはないが、自分は罪人の頭であると告白した。いつまでこういう状態が続くんでしょうか、キリストの再臨までだろうか、それともその前に神様は解決するんだろうか。そこでアドベンチストが生まれるんです。アドベンチズムが、裁きの時まで在世現在、これはね、証の文にこの言葉はね、現在という言葉一回しか使ってない。だからこの言葉を使うとカトリックと同じだと言われるためにあんまり使わないけれども、ヘッペンストール、そしてその他高橋義文先生、大胆にこれ使う。それはカトリックの言っている現在と違うからです。プロテスタント宗教改革者が使った現在という言葉であるならば、私も大いに使いたい。現在、罪深い性質、生来の生活、生まれつきの性質、これは裁きの時まで残っている。ウェスレーはキリストは罪が支配するところを支配することは確かにできないし、一つの罪でも許されている限り彼は支配なさらない。しかしあらゆる罪と戦っているすべての信者の心におられ、お住みになる。たとえそれが聖女の清めに従ってまだ清められていなくてもという言葉を使っている。そのウェスレーたちに知らされなかった聖女の清めが、いつから始まるか、どのように罪が処理されるかという大真理がセブンステアドベンチに与えられたんです。まあこれはもう昨日も言いましたから、あ、そう。ところがね、我々の教会の大神学者たちがせっかく築いたプロテスタンティズムのあの大黒柱、罪に支配されないが罪は残るというあの真理を教えよう、そのままね、悪の泉、堕落した性質はキリストの再臨まで我々のうちに残ると言った。そこから曲がってしまった。昇天する時まで残る。我々はイエスが来られる時にのみ完全にされる、そういう思想が1950年代からあの問題が起きてから、そういう思想が我々の教会にどんどんどんどん流れていった。川上から川下に至るまで、エゼキエル47章を見るとね、聖女から清い水が流れていて、これに接する魚はみんな生きたと書いてある。聖女から流れる清い水、教えが信者を生かすんです。だから聖女のから流れる豊かな生かす清い水がどこかで歪められて、堤防が切られて、あのクロス将軍がバビロンの城を治めるときに堤防を切って水をよそに流しました。で、バビロンのお城の中には水が入ってこなかった。同じことが我々の教会に起こってしまった。ね。 RS は我々はこの世では罪なき完全には到達できない。あ、もうデスモンド・フォード、古い性質は主が再臨なさるときに、栄華されるときに滅ぼされる、罪がなくなると、そういう思想がもうどんどんどんどん流れていって、いやもう聖女の清めという意味ももう分からなくなったけども、皆さんのシラバスの19ページ見てください。19ページ19ページ。このキリストの再臨の時に我々は道徳的に変えられることはないという見出しですね。レビ記16章の30節は何でした？ダニエル書8章の14節とつないで、この日にあなた方を清め、この日にあなた方は贖われて、もろもろの罪からあなた方は清められるからであるということでしたね。贖いの日に、最後の贖いの日に、申請した反対する人たちはね、申請した生徒らには罪が残って いないと主張することを擁護できないと知ると、今度は全く反対の誤りに陥ってしまう。罪から完全に解放されることは再臨の時まで不可能であるという教えに変わっていた。これをこの死聖女において完全に清められる、こんなことはありえない、ディスペンセーショナリズム、難しいね。どういうことかというとね、使徒時代、宗教改革の時代、何も福音は変わらない、なんでこの最後の 特別な時代に特別な祝福を与えるということがあるか、この特別な時代に特別な祝福を与える、天啓、天から啓示される。これはディスペンセーショナリズムといって、日本語に訳するのも難しい。まあ、覚えなくてもいいけど。で、だから、こういうことは、この特別な日とか、こういうことはありえないから、いつまで残るかというと、再臨まで残ると言い出したんです。こうやって、あざ笑われてきたんですね。しかし、再臨の時に罪は除去されると信じる人々は、死死から逃れたかと思うと、どういう死死から、信じて改心した時にもろもろのすべての罪から清められるというあの教え、いやこれは聖書的でない、これはダメと、今度はどう言ったかというと、いや再臨の時まで罪は残ると、今度こう向いたんですね。プロテスタント主義によって固く立てられた基礎を壊すことができないので、彼らは今度はアドベント主義の最も基本的な前提を破壊しようとする。すなわち、聖女は再臨前に清められること、再臨前に、最後の世代は道徳的に完成され、印され、神の大いなる日に中保者なしに生きること、この教理を破壊しようとするので、でエレン・G・ホワイトの言葉を言いましょうね。キリストが二度目に来られるとき、我々の罪を清め、我々から品性の欠点を取り除くことはなさらない。彼らの欠点を取り除いて清い品性を与える、どんな働きもなさらない。清めるお方は罪と腐敗を取り除く、ご自分の聖霊の働きをなさるお仕事に携われない。これはすべて、いつ完成する？恩恵期間のになされなければならない。恩恵期間の間に、今我々まだ恩恵期間の間に住んでいる。恩恵期間が終了する時が来ますね。再臨の前に、前。そうすると、恩恵期間に、これらの清めの技は、なされなければならないと書いてあるから、大曹と下巻の300、
78ページ。
大曹統下巻の378ページ。下巻ね。396ページ。396ページのね、準備するのは今というところが、ね、はい、ここでね、悩みの時を通過する前に、我々は我々が今持っていない経験、もう一つの経験を必要とすると書いてあって、次の段落、今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全を求めなければならない。罪なき完全と言ってますよ、ここで。恩恵期間の間になされる。キリストの再臨の時にはなされないと言ってるわけですね。はい、19ページもう一度戻りましょう。キリストがおいでになる時、下から6行目。我々の癒やしい体を変えられ、彼の輝かしい体のようにされる。しかしその癒やしい品性はその時記憶されることはない。品性の完成はない。非常にはっきりしてますね。はい、19ページの右側、最後の文章、攻撃されているこの柱。基本的なアドベンティスト主義はプロテスタント主義の柱と同じように堅固である。この二つは分離できない。同じ岩の上にしっかりと埋め込まれている信仰による義であるというんですね。そう、だからわかりますね。プロテスタントの教えは何でした？罪に支配されないが罪はずっと残る。で、再臨まで残るかというと、アドベンティズムは再臨の前の恩恵期間の間に罪は処理される。これがアドベンチストの教え、再臨の時ではない。はい、それではね、今日22ページ見てみましょう。22ページね。はい、このスクリーン見てください。ダニエル8章の14節、聖女は清められて正しい状態に服するのは再臨の時ではないということ、ね、この日にというのは、この日というのは贖いの日、これは再臨の前です。キリストが再臨なさる時は贖いの日ではない、カリオの祭りだね。我々を天に迎えるためにおいでになるのであって、その時はもう罪から清めるとか贖いをなさるとか、もろもろの罪から清めるとか、こんなことはなさらない。贖いの日に、恩恵期間の終了の、恩恵期間が終了する前に、はい、だからこの、いつも頭にこれ入れててくださいね。食材の1、2、3、十字架、聖女、死聖女、これが終わったならば、カリホの祭り、再臨があるということ。で、はい、これ、あのね、このアドベンティズムの再臨信仰の根本的な教えを、今我々が学んでいる、これみんなチャートにしました。チャートに。ね。これ見たら今まで学んだことも全部わかるようになると思います。で、これ、明日これラミネートして欲しい人には渡すことができると思います。ある人はもうすでに手に入れてますが、もしこのチャートを見て私の教えが間違いであるというならば、早々と指摘してください。詫びて、伏して、それから直しますから。ね。そして、 真理を最も単純化したんです。現代の真理の家がありますね。でカトリックは現在は古い、私は生まれつきのその罪はバプテスマの時に除かれるって言うんです。ところがプロテスタントはいやそうじゃない、現在は神聖したクリスチャンに残る、ずーっと残る、義認され聖化されていても神の聖室に預かっている途中であってもまだ残ってる。これがプロテスタントの教え、死ぬまで聖女が清められるまで。でだからといって再臨の時でまでではない。本当のアドベンティズムの教えは在世は再臨まで生き残る信者に残らないということです。なぜ？特別な贖い、最後の贖いがなされるからです。はい、で今日ね、罪ということについてもっと深く考察してみたいんですね。22ページ、はい、現在とダニエル書8章の14節で、これ読む前にね、そう、プリントを渡しましょう。
高橋先生が実によ
く本当の罪の本質についてよくまとめていてください。ただ罪とはこんなものであると言って定義してるけれども、罪がいつ処理されるかという彼の結論とはまた僕は賛成しない。だけど罪の定義についてよくまとめてますから見てみましょう、はい、現在というのはなかなか我々の教会で使わないですね。現在で、現在証の文でも一回しか使ってない。これはね、ある時には在世、罪の性質と言います。在世ね、生まれつきの罪とも言います。生来の罪、罪への傾向と言います。同じことです。これを頭に入れながら読んでみましょう。1ページの高橋先生の記事の5行目あたりからお読みします。いいですか？いやいや、1種類、あ、もう足りないのかな、あ、足りないのか、まあ、プロテスタントとアドベンチャーどういうふうに違うかというプリントも加わってる、ある、 あれは違う、あれは後で、あ、じゃあ、はい、現在についてというプリントね、はい、あ、それも混ざってた、あ、もしなければここにも入って、2種類ある、
これは信仰による義のことですね、はい、これまだもらってない人、はい、これ誰で今コピーしてもらいましょうね、
はい、はい、非常によくまとめてますので、5行目あたりからね、罪に対する最も単純な定義はいくつかの可能性があると思いますが、おそらく神との分離、もしくは神への反逆という定義が最も包括的で本質を捉えたものであろうと思われます。罪とは何かと定義を言われたときに、保守的なセブンスデーアドベンチストはね、ヨハネ第一の手紙の言葉、すなわち罪は不法である、大総統にこれが唯一の罪の定義であると書いてある。英語ではね、罪の不法というと罪の、あ、ごめんなさい、立法の違反、罪とは立法の違反 で、あのヨハネ第一の手紙、あれは口語訳聖書ではね、あの不法と書いてあります。どこだったかな。罪はすなわち不法である。どこでしたか。あ、三章の四節だ。三章の四節。罪は不法である。あれは罪は違反であるという。これが禁定訳。ということは実戒を犯すこと。だから実戒を犯さなければ罪人じゃないということ。でね、保守的な人はそれだけだと。生まれながら罪人ではない。罪を犯したとき罪で人となる。あのね、聖書も証の文もね、一箇所だけ見たら非常に狭くなります。救い主の一つの言葉をもって他の言葉を何だった無効にしてはならないという原則がある。例えばヘブル書の9章の26節が、すべての人に罪が定まって、すべての人が死ぬことが定まっているように、死んでのち裁きを受けることも定まっている。すべての人は死ぬんだったら、14万4千人も死ぬか？死にます？死ぬ。だから、死なない人もいるってこと、聖書に書いてある。天国に死士がいないと書いてあるのに、死士が、わらべと戯れるとも書いてある。だから、一つの言葉をもって他の言葉を無視してはならないということですね。だから罪は違反であるだけじゃなくて、ここにね、神との分離もしくは神への反逆という定義が最も包括的で本質を捉えたものであると思われます。罪は旧約聖書ではハッタース、新約聖書ではハマルティアという語によって最も多く表されていますが、これらはいずれも目標を失い道から外れたこと、また外れを意味します。罪の深い意味は必ずしも語義の詮索からのみ出てくるものではありませんが、目標や的を神と考えればその定義に一致します。すなわち罪とは本来人間の存在の基盤であり、生の中心であるべき神から外れて離れてしまった状態を言います。そしてアンダーラインしている、自己中心的な生き方。そしてもっと下に自己愛、言い換えれば自己愛、ね、ホワイト夫人は利己愛と言ってますね。そうで飛んで真ん中より下、ところでキリスト教における罪の概念を取り上げるとき、通常言及されるものに現在という言葉があります。現在という言葉は一般に時々使われるほどかなり知られた概念ですが、実は神学的には十分熟した言葉ではありません。しかし教科に、私は不義の中に生まれました、アダムにあって全ての人が死んでいるといった現在を示しているとされる聖句が引用されてますので、簡単に整理してみましょうと言って1、2、3と整理してる。現在という言葉は通常3つほどの意味で用いられているようです。一つは人類の最初の罪、すなわちアダムが禁断の好みを取って食べた神の命令に背いた罪を指す。ホワイト夫人はこれに言及しているようですね。最初の罪。2番目、第二に現在はこのアダムの罪が交代の人間に転化されているということを意味します。オガスチヌスはこの意味で、カトリックの有名な神学者オガスチヌスはこういう意味で現在という言葉を用いています。彼によれば遺伝的な罪もしくは相続された罪を意味します。彼は特にアダムとエバから生殖作用を媒介としてよよ相続されてきた罪、これを現在という。だからカトリックの現在という意味はね、
先祖伝来、ね、生殖体、なんて言いますか、生物的なそういうことを通して遺伝子にね、罪がこう遺伝される。だから全ての人そういうふうに罪を相続しているから、マリアからキリストが生まれるとき当然罪を相続するはずだから、だから キリストも罪があることになるから、これまずいと言って、どんなことを考えたかというと、金額的です。無限在解体という金額を伝える。何かというと、マリアに特別な奇跡が起こって、変化が起こって、マリアは現在から解放された。だからマリアから生まれたキリストは罪がなかった、現在がなかったという教え。プロテスタントは違いますよ。生殖作用を通して罪が渡されている。第3は、人間の在性の普遍性と必要性とを示す言葉として現在が用いられています。これらについては、もちろん2番目の用法である罪の転化ということも同様にそれを強調していますが、ここではそれをより一般的に捉え、しかも相続転化という経過ではなく、むしろその結果に注目しています。以上3つの使用された方で、使用され方で最も一般的に現在を意味するものとして考えられてきたのは、2番目の相続的遺伝的な用法です。確かに一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきた、一人の罪化によって全ての人が罪と定められたという聖句は、この考えを支持しているように見えますが、しかしここで注意すべきことは、ホワイト君も言っています。親の欠点を子供は相続する、親の品性を相続する。だから、そうではあるんだが、注意すべきことは、罪の結果、肉体的意思的は別として、罪の責任について、いわゆる生物学的遺伝の観念を用いてそれを説明することは適当でない、ね、生物学的、その遺伝の法則を通して罪が移されるというのは適当ではない、はい、その次、これはカトリックの考えですから。しかし次の段落、しかしその上でやはり罪の転化ということは聖書に従って言わなければなりません。理屈に合った説明はできませんが、アダムの堕落後、人間は神への離反の状況の中に生まれるに至ったこと、そしてその中に主体的に罪を犯していくこと、これはもう普遍的では誰もそう。保守的な人がね、罪は違反であるということ、正しいんです。なぜならば、アダムの子孫はみんな愛の律法を犯す状態で生まれてきます。利己主義の性質を持って生まれてくるんですね。罪を犯さなかったこと、犯さない人一人もいません。すべての人、罪を犯したためと書いてある。どうもしない。赤ちゃんも、罪を犯したため、修行になったと書いてある。だから、神の律法の要求する自己犠牲、自己否定の愛から離れた人間には、サタンの品性、自己主義という性質が植え付けられた。これは、
自己主義って成長がありますか、ある子は多く持っている、
そう
ある子は少なく、それはあります、
それはある、それはあるね。だけど本質的にみんな同じ。これがルーテ・ウィスレーの説いた教えでした。それをセブンステの保守的な人はこれ否定しますよ。自由主義神学者たちはこれをやっぱりずっと持っていて、完全にこれから解放されないので再臨の時まで残っている。さて、どこに解決があるんでしょうか。聖女の清めとはどんな意味をこの罪の処理に持っているのだろうか、見てみましょうね。22ページ22ページの左側、人の下の方にアンダーラインがしてます。この罪の行為ね、行為、ばかりでなくてね、我々の性質がもう 罪深いものであるけど、肉の生まれである全ての人は行為によらず性質による罪人なのである。で、聖句を引用してますね、はい、22ページの一番下の方、心はよろずのものよりも偽るもので華々しく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができましょうか。我々は心、自分の心を知らないんですね。と、肉の思いは神に適する、そういう思いで生まれてくる。立法は守ることが従わず、否従い得ない状態。なんで従い得ないのに神様は立法を守るとおっしゃるんですか。罪人であるということを自覚させるため。救いはキリストから来るんですね。で、エペソ2章の1節から3節、生まれながらの怒りの子、罪の性質を持っているということですね。詩編50編5節、見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を身ごもりました。生まれながら罪人ではないという人たちに、この聖句を見たら、これはただ単なる詩的な表現だったんです。はい、子供たちが受け継いでいるものは罪という遺産です。ホワイト人の言葉、下から6行目、罪の家にアダムの子孫は生来の 不従順の傾向を持って生まれました。だからみんな罪を犯すんです。で、罪の性質を持って生まれてくるんだから、悪いことするの、罪を犯すのは当たり前だから、ほっとけほっとけって言うんじゃないですよ。子供の教育、対人関係にこの罪の考えが非常に作用してきます。人の心の内には生来の利己心と腐敗がある。生来というのは生まれつき利己心と腐敗がある。日本人の考えは、生来人間はいわゆる生、何ですか、生前説、生まれるときは罪持っていない。だからね、小さいときにほったらかす、物考えができる、考えができる頃からしつけしようとするから失敗する、放任するけども、クリスチャンは生まれつき罪の性質を持ってくる、利己心と腐敗の心を持ってくる。当然子供は悪いことをする、もう利己的な行動に出る、これ当たり前、自分もそうである。だけどもね、ほったらかすわけじゃない。できるだけ小さいうちにその現在財政生まれつきの性質に支配されないで生きるように、小さい時から罪の行為が出てきたら積んであげてしつけて、ある時にはスパンセス、わがままはいけないということを小さい時から教える。小さい時、放任ではない。小さい時しつけるとね、あとは楽です。子供にしつける、だから青年たち結婚する時ね、かわいいかわいいって言ってね、ほったらかして、一番苦労する時は3歳まで苦労しないといけない。で、こうやってしつけて、わがまま、生来の罪 に従って行動する、そういうことをさせていったらね、子供も親も苦労する。だけど、小さいうちからそれに支配されないように最初は親が助けてくれる。物考えできたら、自分で考え、自分で行動するようになったら、罪に支配されないで、行動するということを聖霊によって、あるいは理性に情欲食欲が抑えられて生きるということを教えていくわけですね。だけれども罪は残っている。一生戦いであるんだよ。一瞬でも打つ、目を離したらすぐ死ぬでしょ。殺人やら恐ろしい罪を犯す、あんないい子がということがあるでしょ。クリスチャンだってもそうです。生来この財政というものを持っているということですね。 それをずっと解いているんです。23ページの10行目あたり、右側コラム、現在という表現を用いることは、三位一体という表現を用いることと同様、さほど重要ではない。しかし偉大な宗教改革者たちがどのような信念に基づいて戦っていたのかを正しく認識するためにも、彼らが現在という言葉を用いたときに意味していたことと、現在について彼らが説いていたことを知ることは大きな助けになる。だから三位一体という言葉は聖書にないですよ、けども便利だから使います。現在という言葉はもう非常に嫌がる人がいますが、嫌であれば財政と使ったらいい、生まれながらの聖書を使ったらいい、ね、ルターは現在は悪への傾向である。高橋修文先生も教科の助けにいつか、これもそう、教科の助けを書いたことがありました。もうこれは決定的である。人間には現在、すなわち罪への傾向、悪への傾向があるという概算性、これは宗教改革者が言った、エレン・ジー・ホワイトも言った。24ページ飛んでね、25ページに行きましょう。25ページ。宗教改革者たちはね、日ごとのクリスチャン経験において罪に勝利することができるということを教えましたよ。罪に支配されないで生きることができるということを教えました。ややもすると我々は、いや、どうせ罪存在するんだから罪に支配されるのは当然、神様は愛だから、憐れみ深いから、私を許してくださってる、甘えてね、キリストを悲しませることが、勝利することが神の御心であるんです。そして勝利できますか、聖書によるとできると書いてある。しかし私はいつも失敗ばかりしてるんです。しかしそれでもしない、失望する必要ない、いくたび倒れて負けてもキリストに帰る気持ちがあるならば、キリストは喜んで助けてくださっている。我々が神様を捨てない限りね、神様は決して私たちを捨てない、はい、25ページの、右コラムの下から12行目ぐらい、ね、これ証の文、霊感の言葉、罪のない夫婦が悪を知ることは神の御心ではなかった。神は彼らに善を惜しみなく与えて悪は差し控えておられた。それなのに彼らは神の命令に反して禁じられたこの実を食べてしまった。こうして彼らはそれを一生の間食べ続け、悪の知識を持つことになるのであった。この時以来、人間はサタンの誘惑に悩まされることになった。一生、畑するのにも草取りをしなければならない。農業はそのことを教えるためであったんです。地は呪われたというのはそういう意味です。明けぼの教会48ページですね。教育17ページ。かつては神の御品性、すなわち善の知識だけが書かれていたところに、今はそれとともにサタンの品性である悪の知識が記されている。悪の知識というのはサタンの精神ですね。だから善を知る、善の知識も悪の知識も両方人間に入っているんですね。だからね、二度覚えっていうんですか、あれ。ね、二度覚えね。
こうだからな。ね、こう。 これはね、
悪魔の教え、秘密結社たちが使うシンボルです。善も悪もこれ存在するのはみんないい。心霊術、行進術、これを区別するのは、これが一番のそうです。あ、善と悪を区別しない。あ、善の使者も悪の使者も、あ、いい働きをしている、いいんだとみんな認める。善と悪を区別しない、これが心霊術の特徴。あるものは何でもいい。はい、26ページ。善悪を知る木の実を食べた結果は全ての人間の経験に現れている。人の性質には悪への抵抗という言葉を使ってますね。すなわち自力だけでは抵抗し得ない一つの力が働いている。教育21ページ。アダムが罪を悔い改めた後、神の形が完全に回復されたわけではなかった。彼は二度と再び神の御顔を見ることができなかった。罪により彼の性質は邪悪なものとなり、今や彼は一生の間心の罪の傾向と戦うことが求められた。ちょうど呪われた地の悪い種やトゲ、雑草と戦うことが求められたように、だからこれをね、ソロモンもヨブもダビデもイザヤもダニエルもパウルも、だからヨハネもヤコブもルターも、だからウェスレーも、それを解いてるんですね、しっかりと。で、28ページ。28ページ。28ページの11、2行目あたりからですかね。ああ、まあこれはオイスレイの言葉だからもう引用しなくて、何回も言いましたから、キリスト者は、キリストは罪が支配しているところを支配することができにならない。いかなる罪が承認されているところにも備わない。しかしキリストはあらゆる罪と戦っている全ての信者の心にお住みになる。罪は聖女の清めの方に準じて清められてなくても、とこう書いてあるわけですね。で、だから罪のこの人間に救っているこの罪の深さというもの、ウェスレーはここには書いてませんが、古い蛇の毒である。無神論、偶像礼拝、神人、殺人、どんな罪でもその根っこは我々にある。あなた方が最もよく知っているよりもさらに不可解な悪の深さがあると言っています。我々が知っている以上にさらに不可解な悪の深さ、エレン・ホワイトもそのようなことを言っていらっしゃる。不可解な悪の深さ、これはね、我々は自分自身を知らない。心はよろずのものに偽るもので、どうやって自分の罪を知るかというと、御言葉の啓示によると書いてある。自分は盗んでないし、人殺ししてないし、うちの親父がそうでした。何も悪いことしてない。人道主義者たちはそういうけれども、聖書を読んだ時に、あれも罪なんですか、これも罪なんですか、一つ一つ気がついている。そして、もう聖書証の文を読むと、もうますます罪が指摘される一方、教会に来たら罪罪罪って言われたら、もうやめたという人もいるかもしれませんね。だけど罪を知らない、病気を知らない、がんであるということを知らない時にね、検診に行くと、あんたには恐ろしいがん、腫瘍ができていると言われて、初めて、あ、そうですか、じゃあどうすればいいんですかと、初めて医者に帰るようになる。御言葉だ。御言葉の啓示によってでなければ、我々の罪の病を知らないと言うんです。だから、なぜ聖書を読みますか、なぜ証の文を読みますか、なぜ自分の心を探しますか、 深く。どうぞ私を探ってください。私のうちに悪しき思いがあるかどうかを探り調べて、常しえの道に導いてくださって、心の探索に励むのは我々が完全に癒されるためなんですね。そう、エレン・G・ホワイトの言葉が書いてますね。28ページの下見るとホワイト人の言葉、イエスに近づけば近づくほどますます欠点が多く見えてきます。生まれつきの罪というのは生来の罪とも言います。生来の罪との格闘があり、外部の悪との戦闘がある、戦いがある。ああ、この戦いをしている人は幸いであるんです。何の戦いも感じない人、やってない人はね、危ないですよ。救いからいつかもう手のつけられないようながんだと宣告された時にはもう遅すぎる。知っていて戦っている人は幸いです。人の心の中には生まれつきの利己主義と腐敗があるんですね。我々は外部の悪と内部の罪に対し日々戦いを挑まねばならない。エレン・G・ホワイトを超えてらっしゃる。メディカルミニストリー143ページ。人間の心の醜さは理解されていない。どれほど深いものであるか。これが分かったときに、我々は水の現像みたいに、私の罪が主を十字架につけたというようになるでしょうね。2000年前の十字架、私の罪ではない。私は盗んだ。その盗みの罪を許してくださいと言えばそれでいいんだと思ってるかもしれない。罪の不可解なこの深さ、醜さはまだ理解されていないというんですね。で、29ページ、現在、財政、生来の罪、罪への傾向、生まれつきのそうした利己主義がずっと残っている、それと戦わなければならない。いいですか。どんな祈りも賛美も礼拝もあまりに汚れているので、キリストの着せられる気がいつも必要です。いつも神の憐れで、29ページにね、真ん中頃、さらにキリストの着せられる義が全ての善行と不純と欠乏に適用される場合、そう、着せられる義、ここでね、いさおなき我をってね、英語では Just as I am, I come to be、 もう汚れたそのあるがままの姿であなたのもとに来ます。そしたらキリストが許しを宣告し、今まで罪を犯さなかったように義を着せてください。放蕩息子のあの汚い臭いね、服を脱がせて新しい衣服を着せたように、神様は私たちに新しい服を着せ、義認される、これ着せられる義というんです。で、これから生まれ変わったクリスチャンが神の性質に預かる旅ごとに与えられる義を、これを与えられる義というんですね。着せられる義と与えられる義、これよく証の組に使ってるから皆さんも覚えておくといいと思います。着せられる義、与えられる義で、自分が着せられる義、この外側の経験したら、あとは与えられる義、神の性質に預かっていればいい。 というのは間違って着せられる義、悔い改めと信仰によってイエスの元に来る、でバプテスマを受けるクリスチャンになった、同じ最初に歩き出したと同じように悔い改めと信仰を持ってキリストに行くんです。キリストについていくんです。悔い、神に対して悔い改め、キリストに対して信仰、これ証の日に何回もくっつけて書いてある。この2つの手で、だから2本手が2つあるのかもしれないね。神に対しては悔い改め、キリストに対しては信仰、この2つよく気をつけながら証の日に読んでください。使徒行伝パウロが使った言葉です。ごめんなさいとありがとう、主よ私のためにあれほどの犠牲を払ってくださるんだったんですが、無償で与えてくださるんですか、ありがとう。そして神に対しては悔い改め、この2つでイエス様にすがっていくんです。義人と成果という言葉で表した義人と成果、ね、これ初めもそう、途中もそう、そして裁きの日も着せられた義によ、あ、おかげさまで私はもうクリスチャンになりました、そして裁きの時にね、私はもう大丈夫と言ってね、神様から報いを受けるの当然だと思って、自分のクリスチャン生涯の善行に頼ったり生活に頼って、神様については何がいただけるんですかと裁いてくださいと、私はあなたを知らない、このますます深い悔やるため、ますます深い信仰、これがますます深くなっていく、そして裁きの時には最高に達する、この時よりも初めのよりも最高に達する、もう自分はもう滅びるばかりだ、絶望というところまで来る、あまりにもキリストの純潔を凝視するから、これ我々今からね経験していなければならない、もっともっと深い悔い改めと深い全く信頼に我々を導こうとしている聖霊は、聖霊、そして完全な栄華まで聖霊はその働きをやめないんですね。あの裁きの前に完全になってから法廷に出頭しようとしたならば、罪から漏れるんです。キリストは罪人を救うためにおいでになった、私は罪人の頭である、着せられる聖霊の使命をね、15ページ品性どういうふうに完成するかというと、着せられる義によって品性完成するということが分かるんです。着せられる経験したから、ああ成果を歩んでいる、かなり60年70年と清められているから、あと完全は当然与えられるだろうと思ったら大間違い、やっぱり罪人の頭としてね、裁きの時に出頭するんです。キリストはそういう人たちのために最後に自分が任しとけ、全能の長者、天と地と海、私に全権が与えられた、私に隠れなさい、私がみんな弁護しよう、私の地、私の刺された脇腹で完全に神の律法を満たしたそのお方だけが律法を満足させることができる、罪なし、もう無罪と宣告されるのはキリストに、罪人として隠れている人だけが無罪です。イエス様任しておきなさい、私は60年70年セブンステアドミスの教会にね、あのずっと通ってました、アウトです。
先生、
はい、
あの知られる人も結構しがちですが、無駄なりでその上に来るからしんどいというような何かテレビなかったですか、
無駄なりで、
無駄なりでその上に来ようとするからもがくか、何かそういうの
を、ああ
無駄なりでね、そのまま来るのか、うん、
それ書いてあったかどうか覚えてないけれどもね、
あったんですよ、
あのね、ゼカリア書の3章 罪人を表している大祭司ヨシュアと、それからサタンの幻がありますね。そしてね、サタンが検責しますよね。あなたには何罪人がどうして救われるか。そしたら天使は汚れた衣を脱がせなさい、そして新しい輝かしい祭服を着せなさい、で帽子もかぶる、半日帽子
脱がないとダメなんですね。
脱がないとダメ、脱がないとダメ、つまりね、
その場に着せられるだけ
ではない、神のダメなんだね。宝刀息子に着替えたい、神様は罪を許す、はい、新しい衣を着せましょうだよ。罪から私たちを解放する、脱ぐんです、罪から離れるんです。悔い改めはなんとキリストの血に定義されてますか、罪を悲しみ、罪を悲しみ、罪から離れる、離れる、離れない人を神様は義と認めない、義認されない。
もう一つですね、はい、裁きの時に自分の罪深さが最高潮に、
そう、
その思いというのは裁きの後もずっと、あの小さな悩みの時もずっと続きますか。
何の思い、
罪深いというその、
あ、罪深い意識、あの罪人であるということは分かるが、その個々のどんな罪、どんな罪はね、もう再び思い出さない。罪人であるという思いはずっと持ち続ける。
非常に悩みますよ、
ね、悩む、だからね、大変な悩みの時だから、この悩みの時にもし自分が罪を告白しない罪が一つでもあるならば、これをもって私が滅ぼされたら、キリストの皆が汚される。だから悔い改めようとするが、悔い改められる、悔い改めはね、この裁きの悔い改めと信仰が、さっき神への悔い改めとキリストへの信仰って書いてあったね、この2つ、悔い改めはここで終わる、裁きの信仰はいつまでも残るって、どこに書いてあるの、コリント第一の13章、すみません、だんだん太くなるってね、信仰、
その時のような救われているという意識は全くないんですよね。
救われているというのは滅びるんじゃないかなと悩むというんでしょ、
そうそう、うん、だって罪も思い出さなかったら、ああ、なんか引火引火されたのかなと思いそうじゃないですか、
うんそう、
だけどそういう意識は全くないん
ですよね。ああ、そうね、それはどういう心の経験なのか、その経験に遭遇しないとわからないだろうね、説明できないですね。ただ書いてあることで、罪は思い出さない。で、マービン・マックスル先生はなんと素晴らしく、これはノーマン・ガーレ先生も言ってました、神は罪を思い出すことができないじゃない、できる、できるけども罪を思い出さない、再び罪を思い出さない。そう、だから、ね、その実際の経験は悩むときに本当に経験しなければわからないでしょうね。はい、そうね。
でそのうちでちょっと生活するにつけてね、現在は新生したクリスチャンに残ってありますよね、
はい、
プロテスタント、
はい、
この人たちいつ救われるという、救われるというあれはないじゃないですか、こっちはね、
救われ、自分は救われるという自信、
はい、救われるという確信というか、こっちはね、死聖女で神様が終わった聖女が出られるときに現代元に向かれて救われるというその救いに対するなんていうかな信仰はありますよね、アドベンチスト
も、はいはいはい、
でもプロテスタントの人には現在は新聖者と新聖者クリスチャンに残っているというか、ね、いつどんどん残ってくれるのかというそのなんていうかな確信というのをなしでいくんですか、私たちは。
この人たち、いや、キリストを信じる信仰によって救われるという確信は持つね。
でも現在が残ってたら救われないんじゃない？
あ、だけどもね、なんていうかね、キリストを信じるという このなんていうか最後のね、この時に罪が解決されるんであって、このキリストが知っている限りにおいて罪を悔やるため告白しているものを神様は受け入れてくださるという御言葉による確信があるからね。罪はしかし残っているということも知っている。
罪残ってたら救われないということも知ってるじゃない。
だけどね、この人たちはいつかどこかで罪は除かれると信じてるんでしょう。あれは復活するときではね。
その人たちは私たちが叫ぶっていう、私が叫ぶっていうか、あれだけ、その人たちが叫ぶときに、あ、そうだったのかって言って戻ってくるのかもあるんです
よ。そう。もうね、もう三天使の使命、第三天使の使命はどこを指すんですか？死聖女を指す。死聖女って最後の贖い、最後の働きをしていらっしゃるんですよ。ですよ。何の働き？残っている罪の記憶、全部もろもろの罪から清めるんですよ。そして神の戒めを完全に守り、イエスの信仰を持ち続ける民として召されていますよって言ったら、彼らは
出
て、そして合流して14万4千人になって、彼らは花嫁として完成された民としてイエスを迎えるんです。そう。生きて死を迎えさせるメッセージはなかった。
だからカトリックの場合は原罪バプテスマによって除かれるって教えられるんでしょうけど、実際にはね、自分を見るとあの人には分かるはずだもん。
そう。だから毎日ミサに預かる。毎日イエス様がね、十字架につけられて、一度だけ十字架につけられたんでしょ。レブション9章の27。彼らは現在から解放されて神の子になっているのに、もし罪を犯したらまたイエス様死んでもらって、だからあれは何ですか、ミサに預かるんです。毎日その旅ごとに。私たちは聖餐式というのはただ象徴でしょ。象徴です。一度だけ十字架につけられたイエスの血潮によって我々を許され清められている、ね、そう。 OK、 もう一気にやります。少し5分休憩します。8時まで
5分休憩
してから30分やります。